Welcome to Every Nation Church Yokohama. 神の御言葉を聞いて信仰を立て上げ、主のうちに成長していきましょう。
その中でもこの貴重な日曜日、皆さん教会に来てくださってありがとうございます。
Thank you so much for coming here on your precious Sunday.
今日も全力で神様の言葉を聞いていきたいと思います。
And we want to be fully open to God's word today.
でですね、まずなんですけれども、まず、ちょっと昨日起こったことから。
But to start with, we want to go over what happened yesterday.
昨日は、このエブリネーションチャーチなんですけど、ジャパンなんですけれども、この横浜以外にもあと7つ、6つか7つのエブリネーションチャーチがあります。
This is Every Nation Church, and we're in Yokohama. We have 7 other churches.
で、その中でもこの横須賀、エブリネーションチャーチ横須賀が、昨日10周年を迎えました。
And Every Nation Church Yokosuka had their 10th anniversary yesterday.
それで、その中で、なんですかね、この一番最初に礼拝したところで、この10年後、全く同じ場所で礼拝をして、この10年を祝いました。
And this is the venue where they had their first, very first service, and 10 years later they had this anniversary at the same venue.
なので、その横浜からも、他のエブリネーションチャーチからも、皆さんやってきて、この素晴らしい時間を一緒にお祝いしましたと。
So a lot of people from Yokohama and other churches gathered in Yokosuka and celebrated this moment.
ちょっと僕は省かれたんですけど、牧師たちのこの写真も撮りましたと。
I was left out from this photo, but this is a photo of the pastors.
だから自分の頭の中では、あ、これは主任牧師たちの写真なんだなっていうふうに自分で考えています。
I'm thinking this is the photo of the senior pastors, exclusive.
嘘。いや、とにかく本当に素晴らしい時間でした、昨日は。
It was a great time.
で、今日の、メッセージに入っていきたいと思うんですけれども。
And now we'd like to go into today's message.
仕事です。
About work.
日曜日も仕事の話を聞かなきゃいけないの？
You might be thinking I'm going to hear about work on Sunday.
そうです。
Yes, you're going to hear about work.
ちなみにこの仕事って聞くと、こっちの半分、社会人、ごめんなさいね、初めての人はちょっと、不自然だと思ってるかもしれないんですけれども、なぜかこっち側に社会人の人たち、なぜかこっち側に学生の人たちが固まってる感じなんですけれども、いや別に意図的じゃないです。
The visitors may wonder why, but we have like the working people on this side and students on this side.
で、お仕事の話をするとこっちはふんふんふんって聞き始めるけれども、こっちはもう途端にシャットダウンしちゃう。
And when I talk about work, the people on this side are taking notes, but people on this side are just shutting down.
タイトルはお仕事なんですけれども、ここで書いてある私たちが今これから話そうとすることは、学校の中でも十分以上に活かせることなので、皆さんぜひ耳を傾けてください。
So the title says work, but it's something totally applicable at school as well, so please listen.
皆さん子供の頃何になりたかったですか？
So I want to ask, when you were a child growing up, what did you want to be in the future?
僕はですね、最初は警察官になりたいと思ってました。
Initially, I wanted to be a policeman.
ちょっと塀、
Why are you surprised?
塀が高いの、すごいみんな意外ですか？僕あれ、湾岸何でしたっけあれ、踊るこっち側じゃないよ、ヨウさん見て俺警察になりたいと思わないわ。そうですね、踊る大捜査線を見て僕青島みたいになりたいって言って、で知らない人たちいっぱいいるから、もうすでにシャットダウンが始まってますけど、はい、その見て、ごめんね、どんどんしゃべりすぎちゃった。
This is a Japanese TV program featuring police inTokyo, and he watched it and wanted to become a policeman. And it's kind of an old drama. So people hear me.
Ouch.
Yeah, I say ancient. So you might not know.
で、それはちょっと無理だなって思って、で、それで次、じゃあ消防士になりたいなと思いました。
But then I thought maybe policeman I'm not going to be able to do it. And then the next dream was to be a firefighter.
なぜなら小学校の時に僕が好きだった女の子が、あ、消防士に似合うじゃんっていうふうに言ってくれたから、あ、じゃあ僕消防士になろうって。
Because this girl I liked in elementary school said I will make a great firefighter.
でも1週間後僕はもうその夢を諦めました。
But one week later I gave up on that dream.
ちなみにこの世の中的にその男子ですね、男子、このなりたい職業ランキングトップ3を皆さんにご紹介したいんですけれども、
I'm going to introduce to you the top 3 dream jobs within guys.
男子
just guys。
3つ目、ちょっと最後のやつだけクイズにしようか。3つ目が、第3位がこのパイロットなんですよね。
Pilot.
パイロットです。 で、同着3位、同着3位が宇宙飛行士。
Same number three was astronaut.
ちなみに2位分かる人いますか？絶対分かんない。
まあ、
い
や2位は、
I don't know、分からない。
The answer was, I don't know.
っていう答えが一番多かった。
That was, that came second place.
で、じゃあ1位は何だと思いますか？
And what do you think was number one?
野球選手。
筒香です。
筒香
っていうか、あのあれです。
あの
野球選手のあれをあの使ったんですけれども、アスリート、プロアスリートになりたいっていうのが男子で一番大きかったらしいんですね。
So this is a picture of a baseball player, but it was an athlete.
女子、じゃあ女子いきましょうか。
So for girls,
女子3番目分かる人いますか？
What do you think number three was?
今パン屋って言った人。
Somebody said baker.
パン屋って言った人。そう、その、yes. パン屋さんとかそのケーキ屋さんとか。
パティシエ。
誰？ケンゴ。
ケンゴ knows。
じゃあ2位は何だか分かる人。
What do you think was number two? Nurse? Starbucks? Actress? Athlete?
2位いきます。2位は先生です。
Teacher。
そう、バラって書けるようになりたいっていう。
Someone who is able to write bara in kanji.
で、1位は何だか分かりますか？
And what was number one?
お姫様じゃない。意外、俺も、え、もう何？お嫁さんじゃない。
Right? No, not princess.
モデルでもない。もう分かんねえ。はい、1位は、あの、ヨネ、あ、てか、あの、医者です、医者。
ヨネクラリョコ、no.
医者になりたいっていう人たちが一番多いらしいですね。という感じです。で、まあ、結局はいずれ、皆さんなりたいのかなりたくなかったのかわからないんですけれども、いずれ職に就きますと。
So that was the ranking, but regardless of your dream, we end up doing some kind of job.
で、職に就くんですけれども、この 50% っていう数字が何を表しているかわかりますか？
And what do you think this 50% represents?
この 50% っていうのは、大抵1人が1日にかける仕事の時間です。24時間の約半分、12時間は例えば仕事とか通勤とか、その帰宅にかけるこの時間なんですね。
This is the number, the percentage of time we spend on work in 24 hours.
そして人生の大体 50% 以上を仕事しながら、過ごすっていう人たちもが大半です。
And most people spend over 50% working throughout their whole life.
だいぶ時間、仕事に割かれる時間っていうのは大きいんですね、自分たちの人生で。
So in our lives, we have this big chunk of time spent for work.
で、それなのにかかわらず、この 13% っていうのが何を示しているかというと、
But still, what this 13% represents?
この世の中的にこの自分の今仕事を自分の仕事に対して満足感、喜びを覚えている人たちの割合です。
This is the percentage of people who are satisfied with their jobs.
そしてこの中でも日本人はたったの 7% です。
And with Japanese people, it's only
7%. 100人いたとしたら7人の人たちがかろうじて、あ、自分たちは自分の仕事に満足をしている、もしくは喜びを覚えているなんですね。
If there are 100 people, only 7 people, Japanese people, are satisfied or they find joy in their work.
皆さんの仕事どうですか？
How about you?
皆さんの勉強はどうですか？
How about your study?
皆さんはどの程度ですか？自分たちの今の仕事の満足度、この喜びっていうのは。
What would your satisfaction percentage be?
まあ、正直自分の、 あの手とか挙げなくてもいいんですけれども、自分の中に正直になってみてください。自分はどれぐらい自分がやっていること、今勉強していることに対して満足をしているのか、喜んでいるのか。
You don't have to say it out loud, but please, think among yourself, how much are you satisfied with your job or with your study?
まあこのあれを見ていると、結構多くの人たちが今の状態、ちょっと微妙だなっていうふうに思っている人たちいると思います。
Looking at the statistics, we can say that many people are unsatisfied with their
jobs. 皆さんはその状況を見てどうしようと思ってますか？転職しようと思ってますか？
And when you're in that situation, what do you think of doing? Are you thinking of finding a different job?
この世の中的に言うとですね、もし自分たちが満足してない、喜びを持っていないっていうんであれば、すぐに転職活動を始めるっていうのが大体です。
So in the world, it's very common that if you're not satisfied with your job, you go out and look for another job.
そして同時にもし満足していて喜びを覚えているんであればそこに留まるっていうのが大体のパターンです。
And the pattern is, if you are satisfied with your job, you will stay.
つまり自分の感情とか自分の現在の状況を見ていろいろ自分は判断していくっていうのが大体の流れなんですね。
So in other words, we make the judgment.Based on our emotions and our satisfaction.
だけれども自分は今日その考え方をちょっとチャレンジしたいなと思いました。
But today I'd like to challenge that mentality.
聖書には実際仕事について何を書いてあるのか。
What does the Bible say about our job?
結構この仕事っていうテーマなんですけれども一番最初の方から出てきます。
This theme of work and jobs, it's dealt withIn the very beginning in the Bible.
まず最初にこの創世記の2章2節神様が世の中を作った時にこのように書いてあります
And this is when God created the world in Genesis 2.
神は第7日目になさっていた技の完成を告げられたすなわち第7日目になさっていた全ての技を、技を休まれた神は第7日目を祝福しこの日を聖であるとされたそれはこの日にその日に神がなさっていた全ての創造の技を休まれたからであると
By the seventh day, God has finished the work He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. Then God blessed the seventh day and made it holy, because on it He rested from all the work of creating that He had done.
神様、この働きのことを技っていう言葉書いてあるんですけれども。
So he says work.
もしかしたら技っていうとこういうのを思い浮かべる人がいるかもしれませんけれども神様がやったのは誰かに技をかけたりするんじゃなくて神様は実際のところ働かれました
But that's not what God did. He was actually working.
ごめんなさい That added nothing to my message. 今は完全にどうでもよかったね まあいいや神様は働かれましたっていう、そう。
God worked.
そうだからそれをまず自分たちは知らなきゃいけない。もう2章目、てかさ、その1章目からすでに神様の働きっていうのは始まっていて、そして6日間いろんなものを作って7日目に休んで、それで、あ、すべては完了しました。私の働きは完了しましたと宣言します。
So we need to know that from the very beginning,the very first book in the Bible, Genesis, God was working. In fact, He was already working in Genesis 1. He made the world, and then on the seventh day, He said,This is good, and he rested.
つまり人間の働き、人間の仕事の土台、ベースをもうそこで作ってたんですね、神様は。
So God had already made this foundation of work for humans.
そして次に何をしたかというと、
So what he did the next?
数節後、神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせたって書いてあります。
And a few verses later, it says,The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it.
神様が作ったこの地球上に人を置いてそこで耕せ守れと言います。
So God created this world and He placed man there and He made him work in that place.
そしてそのもう何節か後、28節、神は彼らを祝福された。もう男と女になりましたね。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。
And a few verses before, God said, it says, God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground.
つまり、仕事を与えてるんです、神様は人間に。
So God has already given work for men.
土地、この地を耕せ。
To work on the land,
守れ
to protect it,
そして支配しなさい
and to, oversee
もともと神様が最初やっていたことその作ったものを人間に管理させたんですね
So this is what God had originally done and He ordered humans to take care of the world that He created
つまり何が起こったかというと神様は人に仕事を託したわけなんです
So what He did was God delegated work to man
私たちは同じくして神様から今自分たち仕事を託されているわけなんですね自分たち一人一人が どんな仕事であってもですもしかしたら今自分たちは神様が意図したところにいないかもしれないだけれども神様は確実に一人一人に与えている仕事っていうのがあるんですね
But there is a job specifically made for each of us.
そしてそれが神様から与えられている仕事であるんであれば、
And if that is given from God,
私たちは全力でそこで働きたいんですね。
We wanna be fully present in that
place. 私たちはよくこの教会で言います。神様に栄光を返し、そしてイエスの弟子を作る。
We often say in this church, we bring glory to God and make His disciples.
だから神様から自分たち与えられた仕事であれば、自分たちはその場所で神様の栄光を輝く、そのような働きっぷりをしたいわけね。そのような勉強っぷりをしたいわけなんですね。
So if it's something that comes from God, we want to work on it, so that we can bring glory back to God.
そして同時にそこで私たち職場の光となっていくことが大事なんです。
And in the same way, we can become the light in the workplace.
そうですよね。直々に例えば皆さんが皆さんの社長から与えられた仕事があるんであれば、自分たちは 100% の力を使ってその仕事を成功させたいわけですよね。
If the CEO of the company delegates you for a specific job, you will be 100% on it and you want to be successful.
だけれどもそれがさらにこの神様から与えられた仕事であれば、それこそ 100% 以上の力を使って最高の成功を収めたいわけですよね。
And if that's something, if that is something not from just the CEO but from God, we will want to be even more putting 100% effort into it.
まずそれをはっきりさせたいですよね。自分たちが今やっている仕事、持っている職っていうのは、行っている学校、やっているアルバイト、やっている、例えば部活とか、それらのものは全部神様からいただいたものなのかどうなのかっていう。
So we want to think of our jobs and see if that's from God. Our jobs, our part-time jobs, our work, or the clubs that we're in.
職場において神様の栄光の返し方っていうのは幾通り何通りかあります。
And there are many ways in bringing glory back to God in our workplace.
だけれども一つ挙げるとすれば、ものすごく大事なことを挙げるとすれば、それは神様が私たちに与えてくださった飯っていうものをはっきりと理解することが大事、そしてその飯の中にとどまっていることが大事だと自分は思います。
And I think if there's one important thing, bringing glory back to God is to know our calling from God.
飯っていうのは美味しそうなその言葉なんですけれども、
So just calling.
Thank you. そうなんだね、その飯っていうんです。飯っていうのは要するに自分はこのように定義してます。
And this is how I define calling.
自分たちの存在意義が最大限に発揮される、神様があらかじめ計画してくださった場所や仕事のことです。
So the calling is place or position at work that God had prepared for us in advance where our purpose of existence is maximized.
神様は一人一人にそのような飯を与えています。
And God has given each and every one of us this calling.
なので私たちの人生の一つの目的としては、この飯っていうものを見つける、ゴールの一つですね、飯を見つけるっていうのは。
So one of the purposes of our lives is to find out this calling.
で、それをちょっともう少し聖書を掘り下げて見ていきたいんです。
And we'd like to dig a little deeper in the Bible.
例えばこの第一コリント7章17節、このように書いてあります。ただ各々が主からいただいた分に応じ、また神が各々をお召しになった時のままの状態で歩むべきです。
Nevertheless, each person should live as a believer in whatever situation that Lord has assigned to them, just as God has called them.
これは、このパウロがコリントの人たちへ手紙を書いているんですけれども、
And this is when Paul was writing to the people in Corinthians.
で、ちょうどこれを書いているときに、いろいろな論争が起こっていたわけなんです。
And as he was writing, there were many discussions and battles going on.
そしてこれは誰に向かって書いているかというと、例えばそのギリシャ人、このもともとユダヤ人じゃなかった人たちに書いています。
And he was writing to the Greeks who are not Jews.
そして同時にこれニュアンス的にはこの奴隷の人たちにもこのメッセージを送っているわけなんですね。
And also he was sending this message to the slaves.
で、このように言ってます。あなた方に今大事なことは自分の身分とか立場というか、自分の今立場からいなくなる、脱出するっていうことじゃなくて、神様が召してくださった場所、そこにとどまることが大事なんですっていうふうにパウロはここで説明してるんです。
And here Paul is explaining that.The important thing is not to think about your possessions and whether to get out from it, but to really focus on what assignment and calling that God has given you.
ギリシャ人ならギリシャ人のままでいなさい。
If you're a Greek, you can stay Greek.
ユダヤ人ならユダヤ人のままでいなさい。
If you're a Jew, you can stay as a Jew.
そして奴隷なら奴隷のまま。
And if you're a slave, you can stay as a slave.
もちろんそのチャンスがあれば自由になってもいいんですけれども、今大事なのは自分が召されたその場所にとどまるっていうことが大事なんです。
And of course, if there's an opportunity, you can get out from the slave position. But what's important is to remain in his calling.
どういうことかというと、
So in other words,
たとえ自分たちの状況が変わったとしても、周りの状況、いろんなことが起きてますと。
Even if our circumstances change,
神様の召しの中にとどまっていることが大事なんです。
It's important that we remain, that we stay in God's calling.
そして自分たちの周りの状況が変わらなかったとしても、
And on the other hand, even if our circumstances do not change,
もし神様が別の場所に行きなさい、別の仕事をしなさい、別のところに行きなさいって言うんであれば、私たちはただそれに従って移動する、そういうことなんですね。
If God says, go to this place, go to this other place, we'll just obey Him and we'll go.
召し、自分たちが神様いくつか召しがあります。そして、その召しがあるところに自分たちはいたい、い続けたい。
So we want to stay in wherever the calling is.
そこにいるならば自分たちは、もう最高の働きもできるし、最高の喜び、幸せを感じられる。それが神様のこの約束なんですね。
And if we can stay in the calling, we can maximize our purpose and we can find this full joy.
で、ちょっと一つもう一つ聖書のお話があります。
And there's one more story from the Bible.
このダビデ王っていう王の名前聞いたことある人いますか？
Have you ever heard of King David?
ダビデっていうユダヤの聖書に出てくるこの王様の話なんですけれども、
It's a story about this Jewish king called David.
で、紀元前もう800年以上ぐらいの時に住んでたイスラエルを支配していたこの王様ダビデ王です。
And he was around, he was reigning around 800 BC.
で、そのダビデ王っていうのがこの第一歴代史でそのあることを言いますと。
And King David says this in First Chronicles.
ダビデっていうのはもう ここに至るまでにもうそのイスラエルの王として大きな大きな成功を収めていました。
敵国
から自分の国を守ったり、代わりに彼らを打ち滅ぼしてそれで拡大していったりしていました。
He has protected the kingdom from the enemies and he has expanded the kingdom.
そしてダビデはこのように言うんですね。
And David says this.
ダビデが自分の家に住んでいた時、ダビデは預言者ナタンに言った。ご覧のようにこの私が杉材のこの家に住んでいるというのに、主の契約の箱は天幕の下にあります。
After David was settled in his palace, he said to Nathan the prophet, "Here I am living in a palace of cedar, while the ark of the covenant of the Lord is under a tent."
まあ、つまりこのダビデっていうのはすごいいい感じの家の中に住んでいたわけなんです。このお城だったのか自分の家だったのかわからないんですけれども、住み心地が良い場所でした。
So David was living in a very comfortable house or palace.
そして同時にその神様がこの契約の箱っていうのがあるんですけれども、この契約の箱に神様、それが神様の臨在だったんですね。神様の存在だったんです。
And there was this Ark of Covenant and back in those days the Ark was the presence of God.
そしてその箱がどこにあったかというと、このテントの中にあったんです。
And this Ark was placed under a tent.
だからダビデはこの、いや、自分がこの杉材の家の中に住んでるのに、この神様がテントの下じゃちょっとおかしいでしょ。
And David thought, it's strange that I am living in this beautiful palace and God is living in this tent.
で、その神様かわいそうっていう気持ち、てかそれがちょっと辻褄が合わないなっていうふうに思っていたダビデでもあったんですけれども。
So he was thinking about this struggle that it doesn't make sense for God to be in a tent.
で、この状況のこの歴史的背景を見ると、
But also if we look at the historical background in this,
ダビデはただそのような動機から言ったじゃなくて、もしかしたら別の動機があったかもしれないっていうふうに専門家は言います。
The scholars say that King David, maybe he had another motivation to make this palace for God.
この、まあ、神殿とよく呼ばれるものです。この神殿、このさまざまなこのイスラエルの周りにあったこの国々っていうのは、同じくイスラエルと全く同じように神殿を建てていました。
So we call this house of God the temple, but the countries, the kingdoms around the Israelites, they also had their own temples for their gods.
そして神殿の中に神様、自分たちの神様が祀られているわけなんですね。
And they had worshipped their idols, their gods.
そしてさらに言うと、この神殿のでかさとか偉大さによって、その国の力っていうのが証明されてたんです。それが象徴だったんです。
And the power of the kingdom was represented by the greatness, the bigness of this temple.
例えば、
For example,
エジプトの神殿はこんな感じでした。
The temple in Egypt was like this.
ものすごく立派で偉大な建物、偉大な建造物だったんです。
It was a huge monument and magnificent building.
これが見れるように、ここから見れるように大きかったんですね。
So as you can see, it was huge.
例えば皆さんもご存知のようにピラミッドとかもそうだったんです。
There's the pyramids. We even know about this.
この前のファラオたちが、この中に眠っていて、彼らは神として祀られてました。
And the pharaohs were buried here, and they were worshipped as gods.
そして大きなスフィンクスがそれを守ってました。
And this huge sphinx was protecting these two.
で、ダビデもエジプトもイスラエルすぐそこだったので、ダビデもそう思ってたに違いないんですね。この周りの国のこの偉大なる国々は大きな大きな神殿を神様のために作っている。
And Egypt was neighbor to the, Israel. So King David must have thought, all these kingdoms around us, they're building these great temples.
だけれども、うちの神様は、
For our God,
テント、
He lives in a tent.
布、
It's a cloth.
キャンプか。
Is he camping?
ダビデは、まあ、そのような考え方、その当時の歴史的背景を考えると、このような思いになってたんじゃないでしょうか。
So we can guess that King David must have been thinking like this.
だからこそ神様に対して大きな偉大なる家を作ってあげようってダビデは言うんです。
And David says, so let's build a magnificent temple for God.
これが私の召しだ。
And this is my calling.
これが俺がやるべき仕事だっていうふうにダビデは思ってたんです。
And King David thought, this is the work that I am supposed to do.
だけれどもこの第一歴代十七章の四節ちょっと後読むと、この神様がナタン預言者にこのように伝えるんです。
A few verses later in Chronicles, God speaks through Nathan.
言って私のしもべダビデに言え。主はこう仰せられる。あなたは私のために住む家を建ててはならない。私はイスラエルを導き登った日以来、今日まで家に住んだことはなく、テントからテントに、幕屋から幕屋に私はいましたと。
Go and tell my servant David, this is what the Lord says. You are not the one to build me a house to dwell in. I have not dwelt in a house from the day I brought Israel out of Egypt to this day.I have moved from one tent site to another, from one dwelling place to another.
どういうことかというと、ダビデは自分がやるべきことのことを勘違いしてしまってたんです。
So King David misunderstood what he was supposed to be doing.
良さげだと思ったのに。
He thought it was a great idea.
これこそ神様に栄光を返すものだと思ってたのに。
He thought this is something he can bring glory back to God.
だけれども神様はそこでいや違うよっていうふうに言いました。
But God intervenes and says, no, this is not what you're supposed to do.
この話そっくりそのまま自分たちの人生にも当てはめることができます。
And it's something that we can apply to our life.
自分たちがしてきたこの決断っていうのは、自分たちは良さげっていうふうに考えていたかもしれないけれども、それが必ずしも主の御心だとは限らないんですね。
The choices we have been making or we're going to make may seem good, but it may not be what God has planned us to
do. もしかしたら自分はこの仕事に行った方が神様に栄光を返すことができる。
Maybe if I move to this job, I can bring more glory to God.
もしかしたら自分はそこにいた方が自分は自分の力を発揮できる。
If I go there and take that position, I can maximize myself.
さらに良い働きをできるっていうふうに自分たちは思ってしまうんですけれども、神様がそう思わない場合もよくあります。
And we tend to think that we can be of more use, but then God may not be thinking like that.
もうちょっと読んでいきたいんですね。
And if we move on,
7節、ここで神様の本当の心が現れます。
Here God speaks his heart.
続けて言います。今私のしもべダビデにこう言え、これ神様が言ってますね。万軍の主はこう仰せられる。私はあなたを羊の群れを追う牧場から、 取り、私の民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を打ち滅ぼした、立ち滅ぼした。私は地上の大いなる者の名に等しい名をあなたに与える。
So God says this. Now then, tell my servant David, this is what the Lord Almighty says. I took you from the pasture and from following the flock to be ruler over my people Israel.I have been with you wherever you have gone, and I have cut off all your enemies from before you. Now I will make your name like the names of the greatest men on the earth.
神様はダビデに思い出させようとしたんです。
And God was reminding David.
誰がお前のことを偉大にしたのか。
Who made you great?
誰がお前の戦いを全部勝利させたのか。
Who made you victorious?
誰が偉大なのか。
Who is the great one?
私です、神様です。
I am, God is.
で、それがどういうことかというと、ダビデの頭の中では、周りの敵国がこのように偉大さを証明しているんであれば、じゃあ私たちも自分たちのこの国の偉大さをこのように証明してやろうと。
Because David thought, if the other kingdoms are showing their magnificence with their buildings, this is how we're going to do as well.
つまり、周りの国々の偉大さ、彼らが偉大さを誇張する方法で、ダビデも自分の偉大さを誇張しようと思ってたんです。
So David was planning to, represent his greatness the same method as the other kingdoms were doing.
つまり、ダビデはその神様の偉大さよりも自分の王国の偉大さというものを示そうとしたんです。周りの国々を真似して。
In other words, David was, trying to do what the other kingdoms were doing and make sure that his greatness was shown instead of God.
神様の偉大さ、テントの中に住んでいても神様は偉大なんです。
Even if God resides in a tent, he is great.
神様は力強いんです。
And he is powerful.
そして、自分たちも同じようなことが人生で言えます。
And we can say the same thing in our lives.
ダビデが周りの国々を自分の成功のバロメーターにしたと同じように、自分たちも変なその価値観が入ってきて、判断基準が入っていて、自分たちのメシア、自分たちのこの成功というものを定義してしまうんです。
Just as King David measured his success with the barometer of the other kingdoms, likewise we can measure our success with the worldly standard.
周りが成功しているから自分も成功しなきゃいけない。
Because the other people are being successful, I need to be successful.
周りが出世、どんどん出世していってるから自分自身も出世しなきゃいけない。
Because other people are getting promoted and climbing up the corporate ladder,
I need to be the same.お金持ちになっていってるから、自分自身もお金持ちになって、彼らが持っているような車、彼らが持っているようなこの家、そういうところ、そういうものを持ってなきゃいけない。
Because other people are getting richer, I need to get rich as well and own the same kind of cars and the house.
だけれども神様はいやいや違うっていうふうに言ってます。
But God is saying, no, no, that's not it.
自分で自分の飯と自分の成功を定義するなと言ってます。
Do not define your calling or define your success.
自分の定義、自分の飯と自分の成功というのは神様に定義してもらうことが大事だということなんです。
It is so important that we allow God to define our calling and define our success.
ダビデは自分の飯のことをこのように神様に偉大なる家を作るということだと勘違いしてしまいました。
And King David misunderstood his calling to be building a great house for God.
もしかしたらこの中で自分たち自身のこの飯というものを勘違いしてしまっている人たちがいるかもしれません。
And maybe what some of us here are misunderstanding our callings.
だけれども神様っていうのははっきりとはっきりとはっきりと正確な明確な飯を一人一人、そして一人一人のための成功を神様は用意しているんです。
But God has prepared specific callings.And specific success for each one of us.
周りを真似する必要はありません。
And it's not necessary that we copy the people around us.
周りの基準に合わせる必要もありません。
And we do not need to put ourselves in the same standard.
大事なのは神様の臨在の中にとどまっていることが大事なんです。
What's important is that we stay in God's presence.
たとえそれが偉大なる建物であっても。
And that may be in a big building.
たとえオンボロなこの布切れの中にいるような状態であっても、
Or that may be under a really ragged tent.
神様の偉大さ、神様の皆さんに対する飯っていうのは大きく力強く、そして素晴らしいものであることは変わらないんですね。
God's greatness in His calling for all of us. That doesn't change.
先ほどお見せしたこの第一コリントの7章17節の、ちょっと続きがあるんですけれども。
And we just read this verse in 1 Corinthians.
飯の話です。続けます。19節、割礼は取るに足らぬこと、無割礼も取るに足らぬこと。つまりユダヤ人であろうが、あのギリシャ人であろうが、それは関係ないです。
In verse 19 it says, circumcision is nothing and uncircumcision is nothing.
周りは周り、あなたはあなた。
So in other words, if you're Greek or Jew, it doesn't matter.
だけれども重要なのは神の命令を守ることです。
And what's important is that we keep God's commands.
そしてさらに24節ではこのように書いてあります。
And in verse 24 it says,
重要なのは神様の前にいること。つまり神様の御心の中に居続けること、この臨在の中に居続けることで、あなたは飯の中で歩み続けることができますということなんです。
Verse 19, it says, keeping God's commands is what counts.
24節では、it says, it talks about, the important thing is to be inside God's presence, to be in front of God, というふうに書いてあるんですね。それが、今日のメッセージの、一番伝えたかったポイントです。
And that is the biggest point that I wanted to communicate to you today.
それが神様の召しなんですね。
And that is the calling of God.
で、召し、神様の召し、神様なんて本当に存在するかよくわからないみたいな。もしかしたらその状況にいる人たちいるかもしれません。
Hearing about this calling of God, and you may think, I don't even know God.
だけれども一つ、三つほど私たちが今自分たちの状態で何が何なのかわからないかもしれないけれども、できることがあります。
We might be in certain situation. We don't know what to do, but there's something that we can do.
見つけるために何らかのことを自分たちはすることができます。
There's something that we can do in order to find out our calling.
まず最初に私たちはそもそも働くことができます。
That is, first of all, we can work.
ニートっていう言葉があります。
There's a word called neat.
そしていろんな形でそれをバカにしたりとか、お前ニートだみたいなそんなことを言ったりする人たちも。いると思います。
And people often mock these people who are neat.
私たち働きましょう。
But we can work.
働くんであれば、働けるんであれば、
If we're able to work.
もちろんその状況がもう働くことを許せない、そのような状況があるんであれば、もちろんそういう時は休む必要もあります。
And of course, if you're in a situation where you're unable to work, we need to rest.
だけれども自分たちが今持っているこの職業、仕事、勉強、私たち持っている限りの力、一生懸命やっていきましょう。
But with the jobs that we have and the studies we need to do, let's do it wholeheartedly.
映ってなかった。働くことが大事です。
So work to work.
それがもう職場に行くことだったら職場に行くこと。
If that's going to the office.
主婦になるっていうことだったら主婦になること。
Or being a staying at home mom or husband.
自分たちがいるところで最大限私たち頑張っていきたいです。
Let's do that wholeheartedly.
同時に私たちはデボーションをしていきましょう。
At the same time, we need to do devotion.
これデボーションっていうのって略して言うとデボールなんですけれども、デボーションは聖書を読んで神様と会話、そのお祈りをすることなんです。
Devotion is to read the Bible and to communicate with God through prayer.
それが大事なんですね。
And that is important.
神様が私たちに伝えたいことっていうのは聖書の中にあります。
What God wants to communicate to us, it's written in the Bible.
そして私たちは祈りを通して神様とコミュニケーションすることもできます。
And through prayer, we can communicate with God.
それを私たち忠実にやっていきたいんですね。
And let's be loyal in this.
そして最後に交わること。
And lastly, to fellowship.
このダビデはどのように神様の言葉を聞いたかというと、
How did David hear God's voice?
このナタンという預言者を通して神様の言葉を聞きました。
He heard God's voice through the prophet Nathan.
もちろん自分たちは神様、聖書を通して祈りを通して神様から直接聞くことだってできます。
And of course, we can hear God's voice through the Bible and through prayer.
だけれども自分たちこのなぜ教会にいるかというと、自分たちこの教会の中でも交わることによって周りの人たちの何気ない言葉が神様の言葉だったりします。
But the reason why we gather and have fellowship, one of the reasons is that we can speak God's word.
牧師やリーダーやその周りの言葉、
the pastors, the leaders, and other members.
それらの言葉を通して自分たちが自分たちの目的、人生の目的だったり、自分たちが持っている飯っていうものがはっきりと形づけられていくことだってあります。
And through these people, by having this fellowship, sometimes your calling is becoming clear and being defined.
このように私たち仕事に対して本当にいるべきところ、行っちゃいけないところっていうのが分かってくるん です。
And through having fellowship, we know what we're supposed to be and what not we're supposed to be.
それはその自分たち周り会社とか自分たちこの世の中の基準を通してじゃなくて、神様ははっきりとした基準、皆さんに対してのその方向性っていうのがあります。
Because God has this standard and this guide for us, not the worldly standard.
それを信じていきたいんですね。
And we want to believe that.
今ちょっと皆さんのために祈りたいと思います。
I want to pray for us.
この中いろいろな状況の人たちがいると思います。
There are a lot of people with different circumstances.
もしかしたら今自分は自分の飯なのか、自分が本当にやってなきゃいけないことが何なのかっていうのがわからないかもしれません。
Maybe you don't know what your calling is and what you're supposed to be doing.
もっと神様に栄光を返したいんだけれども、ダビデのように失敗したくない。
You want to bring glory back to God, but you don't want to be like David.
もし今この中で私自身もう少し神様の方向性はっきりして示してほしいという方がいらっしゃれば、今手を挙げてもらっていいですか。
And if anyone of you here wants God to show the directions clearly, could you put your hands up?
もしかしたら今受験かもしれません。
Maybe you're、doing it, taking an exam.
もしかしたら就職活動中なのかもしれません。
Or maybe you're looking for the very first job.
転職活動中なのかもしれません。
Or maybe you're changing your job.
あるプロジェクトをどうすればいいのかわからないというふうに言ってる人たちいるかもしれません。
Maybe you don't know what to do with this
new project. 今手を挙げている人たち、手を挙げてない人たちに向かってもそうですけれども、神様ははっきりとした皆さんに対する最高の将来、最高の計画を持っています。
And God has a specific, future for you.
今それがはっきり明確になることを祈りましょう。
And let's pray that this will be clear
to you. 神様、あなたはこの世の中にはっきりとした一つの目的、目標があることを感謝します。
God, I thank you that you have this purpose for us.
そして同時に私たち一人一人に対しても最高の目的と最高のやるべきことっていうのが与えられていることを感謝します。
And we are all given this best purpose and, calling.
もしかしたら私たち自身10年後、20年後っていうのははっきりと見えないかもしれません。
And maybe it's difficult to see 10 years on, 20 years on.
だけれども神様は今もうすでに私たちに次のステップは何なのかっていうのを見せてくれてるはずです。
But I believe that you are showing us what the next step is.
神様、今それを見せてください。
Lord, show us the next
step. そして同時に私たちがその一歩を踏み出せるその勇気と信仰を与えてください。
And give us the faith and courage to take this first step.
もしかしたら今までやってきたことと全く逆の方向に向かっているっていうふうに感じることだってあります。
We might feel like we're going the other direction.
だけれども神様、あなたは私たちに意図的にその方向に向かってほしい、そのような計画を持っていらっしゃる神様です。
But God, you have this, direction specific for us.
私たちがそっちに向かっていくことができますように助けてください。
And help us to, go the direction that you want us to go.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
アーメン。
Amen.
今少し目を閉じていただきたいんですけれども、
And can you have your eyes closed?
この祈りを続けたいんですけれども、皆さん今目を閉じてください。
I want to continue with prayer.
今もしかしたらこの飯どころか、この計画どころか、仕事どころか、神様、この話で話していたこの神様のことを全く知らないし分からないというふうにいる人たちだっていると思います。
Maybe it's not about the calling or the work, but you, first of all, you don't know about this God.
それは悪いことじゃないです。
And that is not a bad thing.
だけれども大事なことっていうのは、この話を聞いてリアクションをすることです。何らかの反応を示すことです。
But what's important is to take the step to react to this message.
そしてこの反応の一つとして、もしこの中で神様のことをもっと知りたいっていうふうに言う方がいらっしゃれば、
And one of the ways to take the next step, if you want to know God more.
今手を挙げてもらっていいですか。
Can you raise your hand?
私はもっと神様のことを知りたいです。
I want to know God more.
もう神様の計画のこともよく知りたいですし、
I want to know His calling more.
神様が私のために用意しているものが何なのかもっと知りたい。もしそれがあなたなら手を挙げてもらっていいですか。
If you want to know more about what God has for you in the future, could you raise your hand?
神様はあなたに偉大なる素晴らしい最高の計画を持っています。そのような将来を持っています。
God has this great plan and future for you.
それをもっと知りたい。
If you want to know that more.
それがあなたなら手を挙げてもらう。
And if that is you, please raise your hand.
ありがとうございます。今手を挙げたままで祈りましょう。
Thank you. Please
神様、あなたが彼らの一人一人の心の中に入ってきてください。
Lord, we pray that you will go into each heart here.
彼らにもっと自分自身のことを示してください。
We pray that you will show yourself more.
あなたがどれだけ偉大で、
How great you are.
私たちがどれだけどのような過去があってそして どのようなところに私たちを連れてってくれるのか神様あなたが示してください
Because you know our past and you know our future.
あなたは偉大な神です
You are a great God.
助けてください
Help us.
イエス様の御名によって祈ります
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
そしてもう一つ私たちこの話の応答この反応として歌を歌い続けていきたいんですね。
And another way to respond to this message, we'd like to continue worshiping.
歌を通して神様に栄光を返し続けましょう。
And through singing, we bring glory back to God.
主あなたは人となり痛みをも耐え歩みこの地で生きた救うため命捨てられた十字架で
あなたは私たちの主であることを感謝します
God, we thank you that you are our Lord.
そしてあなたは私たちを栄光から栄光へと連れて行ってくださる神様です
And you take us from glory to glory.
あなたと一緒にいるならどれだどのような状況でも失敗というものはありません
If we are with you, there is no failure.
あなたと一緒なら私たちの存在意義というのが最大限にあなたによって発揮されます
If we are with you, our purpose is maximized.
私たちの職場、私たちの学校などにおいて神様は私たちを十分に用いてください。
And use us in our workplace and our school.
そして自分たちの飯、いるべきところがどこなのかはっきりとさせてください。
And please let us know where our calling
is. イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen. どうぞ皆さんお座りください。
Hey, please be seated.
皆さんの椅子の上にその緑色の紙があったと思います。
On your chair you have found a green card.
これはウェルカムカードというものなんですけれども。
It's a welcome card.
もし初めて来られた方がいらっしゃればぜひこれ1枚記入していってください
time,
もちろん何枚でも記入してもいいんですけれども1枚は記入していってください
as want,
これを通して皆さんのことをよくもっとよく知りたいですし
And this way we can get to know you more.
もし本気で神様のことをもっと知りたいんであれば、皆さんのことを助けたいと思います。
And if you really want to know God more, we want to be of help.
ありがとうございます。
So thank you.
メッセージはこれで以上です。
That's it for the message.
アナウンスよろしくお願いします。
So we have some announcements.
スケク先生、素晴らしいメッセージありがとうございました。
Thank you, Pastor Skek, for the wonderful message.
明日から月曜日ですけど、仕事また勉強として神様に栄光を返していきましょう。
We're going to start Monday tomorrow, but let's bring glory back to God in our workplace and schools.
はい、最初のアナウンスです。
The first announcement.
最初のアナウンスが、本販売についてのアナウンスです。
It's about the book sale.
皆さん知ってるかどうか分かんないんですけど、実は後ろの受付、外のところで毎週本販売してるんですけど、
I'm not sure if you know this, but at the reception desk outside, we're selling books every week.
実は、今日発売の新しい本があるのでアナウンスいたします。
And there's a new book that's been out today, so I'd like to announce.
今、スライドで映しているこの神は死んだのかっていう本、カンファレンスでも、少し、トピックで出ましたよね。
It's called God's Not Dead, and we talked about this at the conference as well.
はい、でそれ以外にも、人、神話、メサイア、この本はまだ英語版だけなんですけれども、発売されてますし、
And we also have this book, Man, Myth, and Messiah. It's only in English so far.
はい、でこれ、スティーブ先生の、リーダーシップに関する本も、今日から発売されています。
And this is a leadership book by Pastor Steve, and it's been out today.
でそれ以外にも、今映してくれたこのウィキチャージの本だったり、それ以外も、これまでエブリネーションで出している本が、販売されています。
There's Wiki Church and 100 Years From Now and other Every Nation books.
で中にはこのエブリネーション教会だから の, そのちょっと割引もあるので、ぜひまだ読んでない本があれば、皆さん手に取ってみて、購入考えてみてください。
And some books are discounted within Every Nation churches, so if you're interested, please, go to the reception desk
はい、それ以外のアナウンスは、週報に書いてあるので、各自見てください。
And other announcements are in your bulletin, so please check them out.
はい、次、ウェルカムプレゼントについてです。
Okay, next is about our welcome present.
で私たち教会として、今日初めて来てくださったゲストの方、本当に歓迎したいと思います。
As a church, we'd like to welcome all the newcomers today.
でこのウェルカムプレゼントの中には、この教会の歴史だったり、あとは後ろこの礼拝の後にドリンクがもらえる、チケットとかも入っています。
And it has a booklet that introduces this church and also a drink coupon that you can exchange at the back of the room.
なので、今日初めて来られたゲストの方にちょっとこれをお渡ししたいなと思うので、恥ずかしいかもしれないんですけれども、手を挙げてください。
So if you're a first time visitor today, can you raise your hand?
はい、お友達の方が挙げてくださって結構です。当たりましたかね。
You shall get one.
はい、じゃあ続いて、献金11返金の時間に移っていきたいと思います。
Okay, now let's move into the time of offering.
特別な袋が、必要な方は手を挙げてくれれば、アッシャーの方が、今回してくれます。
If you need an envelope to give, please raise your hand and the ushers will come to you.
であと特に、ゲストの方なんですけど、何か、この献金の時間で、捧げなければいけないというプレッシャー感じなくてよいので大丈夫です。
And if you're a guest today, please don't feel pressured to give.
ただその捧げたいという気持ちがあれば、それ神様祝福してくれるので、どうかご自由になさってください。はい、それではお祈りいたします。
okay, let's pray.
神様、今日このようにしてみんなで集まって、一緒に賛美して一緒にあなたの言葉ができたことを感謝します。
Dear Lord, thank you that we were able to gather and worship you together.
本当にあなた、たくさんの祝福を私たちに、くれていますけれども、これからその一部をあなたにお返しいたします。どうかあなたの御用のためにお使いください。
Please use it for your purpose.
このお祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。
In Jesus' name we pray.
アメン。
献金が終わったらもう一度一緒に立ち上がって賛美しよう。
皆さんこれで、礼拝は終わりになります。
That's it for this worship service.
最後神様の祝福を受け取って終わりにしたいと思います。
Let's receive his blessing.
祈ります。
Let's pray.
神様あなたの臨在を感謝します。
God, thank you for your presence.
あなたは遠い神様ではなく私たちと日頃から、関わってくださる近い神様です。
You're not a God far away, but you are with us every day.
今週もそれを感じて生きていくことができますように助けてください。
And help us to feel that every day this week.
また私たちが悩みを抱えている仕事や学校の問題、神様あなたが解決してくださいますように助けてください。
And help us to solve all the problems that we have in our workplace and in our schools.
経済的にも、
in our finance.
健康的にも、
in our health.
人間関係的にもあなたから大きな大きな祝福があるように神様助けてください。
And in our relationship, we pray for your great, great blessings.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
アーメン。
Amen.
じゃあ皆さんまた会いましょう。
See you next week.